77.1
Rainbow FM ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました FM 諫早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。10月17日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さてですね、先日行われました10月2日から10月5日までの4日間、佐世保映像祭、私 MC 4日間務めてきました。まあですね、各回上映前に素敵なゲストによる舞台挨拶があったんですけれども、本当にですね、ゲストの方の素晴らしい話にも感動しながら、もうですね、感無量でした。そしてお客様もですね、皆さんすごく喜んでくださって、中でもね、嬉しかったのはこのフラワーシネマのリスナーさんがですね、もうたくさん私に声をかけてくださって、見に来てくださったんですよ。まあ、そんな中からですね、今日メッセージいただいてますのでご紹介したいと思います。ラジオネーム洗濯屋さん、こんばんは。この番組は生放送かな、いや、で収録なんですよまあ、生でなくともメッセージは届くかなと思って送るけん、はい、ちゃんと届いてます。この間アルカスで声をかけたのは私です。他にもいたかもですが、ちなみに佐世保文化ホールネタでね、次回に会った時はツーショット写真よろしくねといただきました。ありがとうございます。覚えてますよ、本当声をかけていただきありがとうございました。映画も楽しんでいただけましたでしょうか。ぜひ次回はですね、写真一緒に撮ってください。よろしくお願いします。ありがとうございます。続いてはですね、ラジオネームマリアーナさん、ミカさんこんばんは。こんばんは。佐世保映像祭の司会お疲れ様でした。ありがとうございます。私は10月2日の風に立つライオンを見に行きました。会場で初めて生のミカさんにお会いできて、写真まで撮らせていただいてとっても嬉しかったです。ミカさん写真などで見てた通り可愛かった。ありがとうございます。しかもね、写真も一緒に撮っていただいてありがとうございます。この日上映された風に立つライオンもストーリーがとても面白く感動的でした。舞台となったアフリカや奥島の風景も美しく素晴らしいところでした。ゲストの奥島観光協会会長と美香さんのトークでは、映画のロケでの裏話も聞けて楽しかったです。本当に充実した内容でした。ありがとうございましたといただきました。ありがとうございました。マリアーナさん、いつもねメッセージいただいて、今回初めてお会いできて私も嬉しかったです。しかもですね、美味しいですね、お菓子いただいたんですよ。もう本当に美味しいお菓子現にですね、元気づけられて4日間頑張りました。ありがとうございました。映画もね、楽しんでいただけてよかったです。これからもね、ぜひラジオ聞いてくださいね。またお会いしましょう。ありがとうございました。他にもですね、メッセージたくさんいただいておりますし、声をかけていた皆様、声をかけてくださった皆様、本当にありがとうございました。佐世保映像祭の話、もうね、話し出すとね、1時間や2時間でも足りないぐらいありますので、また何かの機会がありましたら、またお話ししたいと思います。佐世保映像祭に来てくださった皆様、本当にありがとうございました。さあ、早速、今週の映画をご紹介していただきたいと思います。絹絹の花雪。2016年に個人制作で作り上げた 3DCG アニメ「眠れ思い子空のしとねに」で国内外から高く評価されたクリス・ナウェさんが9年ぶりに完成させた短編 3DCG 怪談アニメ「今昔物語の一編」をモチーフに、美しき平安の悲恋を徹底した時代工作により描き出しています。まあ、この作品15分という短い時間ではあったんですけれども、心にジーンとくるような物語、そしてね、映像がすっ ごく素晴らしい作品でした。この作品ですね、ぜひ大きなスクリーンでご覧いただきたいと思います。絹絹の花雪、こちらは東京のシネディーブル池袋、他全国順次公開となっているようですので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。続いての作品は笑えない世界でも、社会の片隅で懸命に生きる2人の少女の心の交差を繊細なタッチで描いたドラマ。テレビドラマの現場で長年にわたって演出を手掛けてきた岡本敦さんが長編映画初監督を務め、自ら脚本、撮影、編集も手掛けています。まあ、この作品、孤独と痛みを抱えた2人が出会うことによりこう支え合い助け合うことができる、まあ、過酷な日々を過ごす中、出会いの奇跡が2人に希望を与えてくれるだなっていうことも作品を見ながら感じました。まあ、人の気持ちに寄り添い支える大切さを教えてくれる作品でした。笑えない世界でも、こちらも全国順次公開で、東京の池袋ヒューマックスシネマ、他全国公開となっております。続いての作品はリアム・ギャラガーライブアットネブワース2022。イギリスのロックバンドオアシスのボーカルとして知られるリアム・ギャラガーが2022年にネブワースパークで刊行した単独野外ライブを映像収録したライブフィルム、ワンダーウォール、スタンドバイミーなどオアシス時代の10曲を含む全16曲を披露したステージの模様を、野外ライブならではの開放感や観客たちの幸福感に満ちた空間とともにスクリーンに映し出します。もうこの作品はですね、ぜひ大きなスクリーンで見てお楽しみいただきたいです。私もね、オアシスの曲大好きなので見ハマりました。ぜひ大きなスクリーンで音楽とともにお楽しみください。リアム・ギャラガーライブアットネブアース2022、こちらは全国順次公開で、九州では福岡のユナイテッドシネマ、ま、ももち、そして佐賀のシアターシエマなどで公開です。ぜひスクリーンでお楽しみください。ミカのフラワーシネマ。最新作映画ご紹介します。トローンアレス、長編映画として世界で初めて本格的に CG を導入したことでも知られる SF 映画トロンシリーズの第3作目で、まあ、こちらですね、先日実はラジオでも紹介したんですけれども、私その時まだちょっとこの作品見てなかったんですよ。もうね、ご覧になった方もね、たくさんいらっしゃると思うんですが、私も見てきました。もうとにかくですね、もう映像が素晴らしいですよね。それに音楽もすごく良くて、この作品はですね、ぜひ映画館のね、スクリーンでご覧になった方がね、より世界観にをね、味わえると思います。ぜひぜひ、まあね、内容にはちょっと触れないでおきますので、ぜひ大きなスクリーンで楽しんでください。トロンアレス、こちらは東方シネマズ長崎、ローソンユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス対応ほか全国で公開中です。続いての作品は、さよならはスローボールで、取り壊しの決まった野球場で地元の草野球チームが最後の試合に臨む姿をオフビートな笑いとノスタルジックな映像で描く中年男たちの青春ドラマ。監督はこの作品が長編デビュー作となるカーソンランド、2024年第77回カンヌ国際映画祭の監督週刊部門に選出された作品です。この作品ですね、もうすっごい良かったんですよ。まあ、微笑ましくて、もう愛おしくて、なんかこう優しさに包まれた感じで、まあ、心に残るね、いい作品でした。ぜひこちらおすすめです。大きなスクリーンでご覧ください。さよならはスローボールで、こちらは全国順次公開中で、九州では福岡の KBC シネマなどで公開です。続いての作品はストロベリームーン、余命半年の恋。余命半年と宣告された少女が高校1年生の春に体験する一生分の恋を描いた芥川直さんの純愛小説ストロベリームーンを映画化した作品。脚本を NHK 連続テレビ小説チュラさんや映画余命10年など数々のヒット作を手掛けてきた岡田芳和さんが担当し、監督を夜が明けたら一番に君に会いに行く、 恋を知らない僕たちはの坂井真衣さんが務めています。キャストは當真あみさんが長編映画初主演を務めたほか、斉藤淳さん、杉野遥亮さん、中条あやみさん、ゆうすけサンタマリアさん、田中玲奈さんなどが共演しています。まあ、この作品、二人の純愛にもう涙涙だったんですよ。もう萌えを演じた當真あみさんがね、とってもね可愛いんですよね。まあ、大切な人の死と向き合うことについても考えさせる作品です。まあ、人生悔いのないよう精一杯生きる大切さもこう教えてくれる作品でした。いい映画です。ぜひご覧ください。ストロベリームーン、余命半年の恋、こちらは東宝シネマズ長崎、ローソンユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス対応ほか全国で公開中です。続いての作品は多い多い、飯島巨神さんの葛飾北斎伝、そして杉浦日奈子さんの猿滑りを原作に、江戸時代を代表する浮世絵師葛飾北斎の弟子であり娘でもあった葛飾大井の人生を描いた作品、日々これ口実星の子の大森達史さんが監督脚本を務めています。キャストは北斎の娘であり右腕であり、やがて類まれな絵の才能を開花させていく主人公葛飾大井をマザー以来の大森監督とのタッグとなる長澤まさみさんが演じるほか、北斎を永瀬正敏さん、そして A 線をキング&プリンスの高橋海人さんが務めています。私この作品で初めて、まあ大井のことを知ったんですよね。まあ大井を演じる長澤まさみさんがね、ものすごく魅力的だったんですよ。しかもですね、まあ北斎役の永瀬正敏さん、そして A 線役の高橋海人さんもね、ものすごく魅力的で、私ね、キャストによって物語の世界に引き込まれていったなって言ってもね、過言じゃないと思いました。そしてですね、まあ、劇中に出てくるね、ワンちゃん、もう可愛いんですよ。ぜひですね、大きなスクリーンで楽しんでいただきたいと思います。おいおい、こちらは東宝シネマズ長崎、佐世保シネマボックス対応ほか全国で公開中です。ミカのフラワーシネマ、お届けしておりますミカのフラワーシネマ、最後にもう一つ映画ご紹介します。キッズ写真集タルサなどで知られ、ティーンエイジャーのリアルな姿を撮り続けてきた写真家ラリー・クラークが1995年に発表した映画監督デビュー作、セックスやドラッグ、暴力、HIV など90年代当時のストリートに生きるティーンエイジャーたちの現実をドキュメンタリータッチで生々しく描き、その内容で全米に賛否両論を巻き起こした問題作です。私この作品ですね、正直あまりにも過激すぎてちょっとねびっくりしちゃったんですよ。まあ、自分の欲望のままに生きる若者の姿に、まあ、賛否両論巻き起こりますよね。もう本当にもうこれですね、皆さんこの作品を見てね、どんな風に思うんだろうと思いました。もしですね、ご覧になった方いらっしゃったら、ぜひ感想をお寄せください。キッズ、こちらは全国順次公開中で、九州では福岡の KBC シネマなどで公開です。詳しい情報などは公式ホームページをご覧ください。さあ、そろそろエンディングが近づいてきました。今週のラストナンバーもオアシスの曲をお届けしたいと思います。オアシスで Do you know what I mean を聞きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバーイ。